今日は、今日ですね、もし初めての方いらっしゃれば心から歓迎いたします。特にイバリキリスト教学園の、中高生の皆さん方、今日はよくいらっしゃいました。続けていらしてくださればと思います。皆さんの手元にこのアウトライン出ますでしょうかね。これに基づいて、メッセージの方させていただきますので、もしメモとかですね、読み取っていただければなというふうに思います。4月から、使徒言行録という書ですね、この福音書の後にある使徒言行録を、私たち読んでいってるわけですけれども、使徒言行録を読んでいくとですね、私たちたくさんのことを教えられます。問題のない、教会形成はない。問題のない、改革伝道というものもない。問題のない人生もない。むしろそのお料理に、次から次へとですね、この起こってくる問題の連続です。けれども、そのようなこの問題の真っ只中にあっても、聖霊なる神様の導き、そして支え、そして力強い導きによって、この撒かれた種がですね、その芽を出して、そして成長して、この豊かな実を結んでいったということを、知ることができます。ですから、今このように私たち生かされているわけですけれども、私たちがこのどのようにして問題に対処していったらいいのか、神様がどのようにしてその問題の中で助けの御手を差し伸べてくださるのか、そのような問いの答えを見つけるためのヒントが使徒言行録の中にはたくさん語られています。今日はこの使徒言行録の12章なわけですけれども、教会はまた新たな問題に遭遇します。彼らは一体どのような問題に遭遇したのか、そしてどのようにこの問題に対処していったのか、神様がどのように彼らを助けたのか、そのようなことを見ていきたいと思っています。 As we read the book of ActsWe learn that there is no church development without progress. There is no church planting without problems. And there is no life without problems. Rather, we see crisis after crisis. So how should we deal with the problems? How does God lay his hands on us?In the book of Acts, we can find clues for these questions. Acts chapter 12, the early church found itself facing the crisis again. As we study this story today, I want us to notice some things about the crisis the church faced, and how the church dealt with the problem, and how God intervened on behalf of God's people.今日このヘロデ王という人物が出てきますね。一節です。このヘロデ王なんですけれども、ここに出てきますね。このヘロデ・アグリッパ一世というのがここで出てくるヘロデ王のフルネームです。これヘロデ王の家系なわけなんですけれども、ここにヘロデ大王という人物が出てきますね。彼がこのイエス様がこの幼児だった時に、この幼児たちを見逃しにしなさいという命令を出した、このヘロデ王大王なわけですけれども、そのヘロデ大王 の、この孫にあたるのが今日のヘロデ王、ヘロデアグリッパ一世です。わかりますかね。この老いにあると孫にあたりますね。そして、マタイの14章にまたヘロデ王という人物が出てくるんですけど、そのヘロデとも違いますね。そのヨハネ、バプテスマのヨハネの首をはねた、それはこのヘロデ、アンティパスになります。ですのでヘロデ・アグリッパ一世はこのヘロデ・アンティパスの甥にあたる、そういう人物です。そしてこの2節によるとですね、 彼はこの政治家につきものだったこのご機嫌取りですね、ユダヤ人たちのご機嫌取りをしようと思って、ユダヤ人にとって目の上の韓国だった教会を迫害しようとするんです。So this king Herod in verse 1 is Herod Agrippa the First. And he was a grandson of the Herod the Great. He murdered all the babies when Jesus was born. And he was the nephew of Herod Antipas who beheaded John the Baptist. So these are different people. And now in Acts 2, this same family it is used by Satan to endanger the people of God. 初代教会の、最初の殉教者は誰だったでしょうかね。ステファノという人物だったのを覚えてますかね。使徒7章を一章通してずっとこうステファノについて書いてありました。そして今日このヤコブという人物が出てくるんですけども、その後に出てきたのがこのペテロの話ですかね。今日の殉教を通してずっとペテロが奇跡的に牢獄から助け出されて助かったという記事が書かれています。けれどもヤコブに関してはたった一行しか書かれていないんですね。2節、ヤコブの兄弟、ごめんなさい、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと、たったこれだけ。The first murder of the early church was Stephen, and it's written for the chapter 7. And Peter was arrested after James, and he was saved from the prison. But on the other hand, concerning James, there's only one sentence which is recorded, and that is verse 2.He had James, the brother of John, put to death with a sword. That's all. ヤコブが、捕らえられた時に教会では何も祈ってなかったんでしょうか。いえ、おそらく主の助けを求めてですね、熱心に祈っていたことと思います。けれどもヤコブは、このヘロデの手からは、助け出されませんでした。ヤコブには、兄弟もいました。ヨハネですね。同じくイエス様の十二弟子だったヨセフです。ヨセフもさぞかし悲しかったことだと思います。神様どうしてですか、そういうような思いもあったことだろうと思います。Wasn't there anybody who prayed for James when he was arrested? Sure, there are. They must have prayed for James, honestly. But James was not saved. And James had a brother, John, one of the 12 disciples of Jesus.Can you imagine how hard it was for John to lose his own brother? Do you think he ever questioned to God and struggled? 旧約聖書に、ダニエル書という書があります。ユダヤ人の人々がこのバビロニアという国に捕らえられて、いた頃の出来事なんですけれども、当時の王のネブカドネザルという王が金の像を作るんですね。そしてこれを礼拝せよというそういう命令を出されました。もしその命令に背くならば燃える炉の中に入れて焼き殺すなんていうとんでもないお触れが出されるんです。けれどもこのシャデラク、メシャク、アベネゴのこの3人はですね、その命令に背いて、そして金の像を礼拝することを拒むんですね。そして彼らは毅然とした態度で王様に向かってこういう言葉を言います。私たちのお仕えする神はその火の燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくてもお承知ください。 私たち王様の神々に仕えることも、おたげになった金の像を拝むことも決していたしません。大切なのはこのそうでなくてもという言葉ですね。たとえ私の願い通りにならなかったとしても、神様の最善がなされることを祈る、信じる、そこまで神様のことを信頼する、そのことが大切なんです。けれども現実に私たちは、たとえそうでなくても、もしそうでなくてもということがなかなか言えないことが多いんではないでしょうか。今これこれこのように進むことが最善に違いありません。だから必ずこの願いを叶えてもらわなきゃ困る、自分の思い通りにならなきゃ嫌だ、そしてたとえそうでなくても、もしそうでなくてもという祈りがなかなか言えない。けれども、この私たちの思いと神様の御心が一致しないときに、私たちは主の御心を優先して考えることができるでしょうか。ヨハネの状況を考えてみましょう。かけがえのない兄弟が殺されてしまった。しかも主にお仕えしていたのにもかかわらず、しかしそこでやめなかったんですね。彼は信仰を諦めなかったんです。たった一行しか出てこないヤコブの記事は、たとえそうでなくてもという主を見上げる信仰の大切さを私たちに力強く教えてくれていると思います。 In the book of Daniel, the king Nebuchadnezzar made a statue of gold and ordered people to worship itBut Shadrach, Meshach, and Abednego, they replied to the king, "If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it, and he will rescue us from your hand, O king. But even if he does not, we want you to know, O king, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up."It's often difficult for us to say, but even if he does not, isn't it? Especially when we are efficiently and earnestly praying for something. When we find our will and God's will not match, do we have faith and humbleness that is enough to say, I still praise your name?But James' death, described only in one sentence, is teaching us something significant for our lives. That is, to be faithful to God, even when he does not carry out things in the way we want him to. Three節ですね。ヤコブは捕らえられて殺されてしまった。そしてヘロデは、このことがユダヤ人たちの気に入ったことを見て、今度はペトロを捕らえようとするんですね。 So James was arrested and killed, and now Herod so displeased the Jews and proceeded to seize Peter also. その頃、一体教会ではどのようなことが行われていたんでしょうか。 So we saw the early church facing the crisis, but notice what was going on within the church.5節です。こうしてペトロは牢に入れられていた。教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていた。ヤコブは殺されてしまうんですね。そしてペトロも牢屋に入れられてしまった。2人の大切な教会のリーダーがこういうことになってしまった。けれども教会ではこのペトロの救出のために熱心な祈りが捧げられていたっていうんですね。ペトロのお葬式の準備をしていたわけじゃない。みんなで集まって神様の最善を祈っていたんです。 Verse 5 says, So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. I love the little word, but in that verse in English. Luke has told us that James is dead now, and now he tells us that Peter is in prison, but the church was still praying. And they were not planning for Peter's funeral, but they were praying for Peter's release. エフェソの信徒への手紙の6章に、次のような言葉があります、ぜひご一緒に声に出して、皆さんで、一緒に読んでみましょう。3、はい、悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。もう一箇所ですね、第2コリントの10章の4節、これもご一緒にどうぞ。私たちの戦いの武器は肉のものではなく神に由来するものであって、要塞も破壊するにあります。私たちですね、この祈る姿を見て、いかにも弱々しいように、ね、こう感じてしまうことがあるかもしれないんですけれども、しかしこの悪魔はですね、この最も弱いクリスチャンの祈る姿を見て、震え上がるんだ。この最も弱そうに見える私たちの姿、しかし悪魔はこの我々が祈る神様により頼むとき、弱いときにこそ神様は強い、叩かれるんですね。私たちの弱いクリスチャンのこの姿を見て震え上がる存在なんだということを胸に留めておきたいなと思います。 So Satan is horrified by the weakest Christian's praying posture. You may think that praying posture is so weak and powerless, but it's the other way. When we are weak, we are strong. 次にですね、今度はこのペテロの姿に目を留めてみたいと思うんです。6節ですね、6節です。ヘロデがペテロを引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。万兵たちは戸口で牢を見張っていた。普通囚人というのはですね、この片手だけが鎖につながれるんですけれども、ペテロの場合はこの両手がつながれていたようなんですね。両手がつながれていた。そしてこの2人の兵士だけではなくって、このドアのところにもう1人の兵士がいて、さらにこの外側の戸にももう1人の兵士がいた。合計14人です。あ、ごめんなさい、合計4人ですね。さあ4人です。そして他に3組の兵士もいたということですので、この夜の間もですね、このローテーション24時間監視体制でペテロは監禁されていたということです。 So look again at the text and notice the description of Peter's security details while in prison. The prison was guarded by four soldiers, four group of soldiers.And Peter was monitored by a 24-hour rotation. So just hours before execution, what was Peter doing in that critical situation? そんなこの処刑される前日ですね、ペテロは、この文字通り八方塞がりな状況の中にあったわけですけども、一体彼は何をしていたのか。もう一度6節を見てみましょう。ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていた。なんと眠っていたって言うんです。 So he was sleeping in the prison just hours before execution. 皆さん寝つきのいい方ですか？先週ですね、私はこの日立クリスチャンキャンプに参加してきたんですね。一つのキャンプに、6人の子どもたちと一緒の部屋だったんです。で、夜になってですね、こう眠る時間がこう過ぎてもですね、子どもたち嬉しくってですね、もうなんかこう神経が高まってるので、高ぶっちゃってるのでなかなか寝つかない。あ、ようやく寝たなと思ってもね、なんかこう私ね、この場所が変わるとなかなか寝つけないタイプの方なんですよ。 なのでこう寝たり起きたりね、こう願いを打ったりあだこだしているうちに、朝が来てしまってですね、子どもたち、一体何時に起きたと思いますか？4時ですよ、4時。4時に起きちゃってね、で何をしているかと思いきや、なんかサバサバサバとして何してるのかなと思ったら、この虫かごにね、こうカブトムシとかクワガタムシとかトカゲとかね、いろんな虫捕まえててね、それをこういろいろ触ったり出したり戦わせたりしちゃってね、朝の4時ですよ起こされてしまったんですね。もうこんな感じでこう寝たのか寝てないのかこう分からないような、そんな状態だったんです。ですのでこういつでもどこでも眠れる方のね話を聞くといつも羨ましいなっていうふうに思うんですけれども、ペテロはなんと処刑される前日に熟睡していたっていうんです。ペテロの希望平安というのは一体どこから来るんでしょうか。So it is difficult for me to sleep at a place where I'm not used to be. Last week I joined the Hitachi Christian Camp, and I stayed with the same cabin as six elementary kids. And I tried to sleep, but they are somewhat excited, and they don't want to go to sleep, right?But finally, they went asleep.Then I try to sleep also, but I'm not a person who can sleep whenever it is. So I just rolled over all night again and again. And do you know what time the kids woke up? 4! Not even a.m., you know, 4 a.m. So they started to play with the beetles and lizards and insects. They got from the cage and they let the beetles fight each other. And you know, that's 4 a.m. Anyway, I don't know if it's good or not. But anyway, I envy somebody who can sleep whenever they are. And Peter was sleeping just a day before he was executed. Just hours.Before he was executed, he was sleeping. Where does this hope and peace of Peter come from? ヨハネの14章の27節にこういう箇所がありますね。ヨハネの14章27節、これもぜひご一緒に声に出して宣言してみましょう。3、はい。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。イエス様が与えられる平安というのは、この世が与えられるような形で与えられる平和、平安ではないんですね。そういうことを言っています。イエス様では、イエス様の平和、平安というのは一体何なんでしょうか。それはどんな時にも、どんな時にも私たちの命は神様の御手にあるんだという信仰なんだと思います。どんなことがあっても揺らぐことのない平安、それが私たちの与えられている平安です。 So what kind of peace does Jesus give to us? I think the peace is based on faithBelieving that my life is always in God's hand. Believing that our lives are always in His hand. The peace that does not shake our foundation, no matter what happens. No matter what happens. That's the peace Jesus has given to us.神様の愛を信じる生活というのは、何でもかんでも私たちの願い事が叶って私たちの思い通りに行くと約束された生活ではありません。祈りが聞かれない時もあります。思いがけない試練に遭うこともあるでしょう。大きな過ちや失敗や罪を犯してしまって、もう自分はダメだ、そう打ちひしがれてしまう時もあるでしょう。そういう時でもなお神様の愛は私を離れることはない、 守っていてくださる、そう信じること、それが神様の愛を信じる生活です。ペテロも助かると思って安心していたんではないと思います。生きるにしても死ぬにしても神様の愛が私を離れない、神様の愛が私と一緒にある、だから恐れない、そして神様の愛の中で安心していることができたんではないでしょうか。 So believing God's, believing God does not mean believing all our wishes will come true. There are times when our prayers are not answered in the way we wish. There are times when unexpected thing, crisis suddenly attacks us.But even within that moment, still believing God's love, still believing God's love does not forsake us. He will protect me. That is the kind of faith we can see in Peter. Peter was not worried. I think not because he thought he would be saved. Probably he thought, whether I live or die,God is still with me. So he was not afraid. That's what I think. え、問題だらけの人生の真ん中の中で、こういう言葉を聞くことがあります。私にはもう何にもすることができないんです。私はもう祈ることしかできないんです。そういう悲しげな言葉を聞くことがあります。けれども、よく考えてみるとですね、よく考えてみるとですよ、自分の知恵や力だけではどうしようもなくなってしまって、そして祈ることしかできない時こそ、実はまだ見たこともないような神様の恵みと力が現れている時なんではないでしょうか。人間がまだ自分で何かやれると思っているうちは、祈りも真剣じゃないですね。自分の常識で考えて、まあこのぐらいは神様も聞いてくれるだろうなんていうことしか祈らない、あるいはそもそも祈って神様に頼ろうなんていうことを思わないですね。祈りもしない。そして人間的な思いとか意志、感情、あるいは欲望が私たちを動かすんですけれども、人は何もできない、祈ることしかできない、神様により頼むことができないという時こそ、神様にとっては最大のチャンスなんではないでしょうか。 So in the midst of the crisis and problems, we may say, I cannot do anything except for praying. Prayer is the only thing I can do. However, it is often in those moments of crisis that God is best able to prove His power to us.When we think we can do something on our own, our prayer is shallow and not serious. And we would pray for ordinary things with our common sense. Well, probably we don't even want to pray, because we only pray to God when we rely on God. Then our will, emotions, and desire, these become our drive and motives. But when we cannot do anything,It's a great chance to remember God's power, isn't it? 祈る姿勢というのはですね、とても弱く見えるかもしれない、力ないように見えるかもしれないんですけれども、しかし我々は知るわけなんですね。この最も弱そうに見える自分を低くする体勢、姿勢こそが人間にとっては最強の姿だっていうこと。 The posture of prayerMay look so weak and so powerless, then we realize that this posture, making ourselves so low and humble, is the strongest posture for the humans. 今日の最後の下りの21節から23節で、ヘロデ王の死について語られています。21節から、定められた日にヘロデが王の服を着けて座につき演説をすると、 集まった人々は神の声だ、人間の声ではないと叫び続けた。するとたちまち主の天使がヘロデを打ち倒した。神に栄光を聞かなかったからである。ヘロデは宇治に食い荒らされて生き絶えた。人々がこの神の声だ、人間の声じゃないっていうふうにヘロデ王に言うんですけれども、この理由が、その前の 20節に書かれていますね。王の国から食料を援助されていたっていうんですね。人々は、ヘロデからこの恩恵を受けていたのでおだてるわけです。すごいね、神様の声ですね、すごいですね、人間の声じゃないなんておだれてるわけですけれども、そうやって気持ちよく演説をしている最中にヘロデは突然倒れるんです。それは人間の高慢さ、思い上がりを打ち砕く神の裁きであったと言われています。彼の死に様は非常に惨めでしたね。無事に食い荒らされて生き絶えたというのは、彼の栄光というものがいかに強烈であったのかということなんです。それに対してヤコブを失った、ヤコブの尊い命を失った教会については聖書はこう語っています。24節、神の言葉はますます栄え広がっていった。神の言葉はますます栄え広がっていった。ヤコブの死はこの一粒の麦となるんですね。神様の言葉が栄え世界に広まっていくために捧げられた尊い命だった。そして多くの実を結ぶことになる。こうして見るとヤコブは決してヘロデに敗北したわけではないということがお分かりいただけるのではないでしょうか。ヤコブの死は負けたように見えるかもしれませんが、実は神による勝利でした。反対に勝ったかのように見えたヘロデは神様に対する敗北を物語っているんです。ヘロデ王は教会の働きをやめさせようとしましたけれども、神様の御心を止めることはできませんでした。 So James thus became a kernel of the wheat. His death looks like a defeat, but it was actually a victory by God. On the other hand, Herod looked like he was winning, but Herod's death shows defeat to God.Herod tried to perish the church, but he couldn't stop God's will.
私たちの中にはですね、今日のペトロのようにこの牢獄にとらわれるという経験をする方は少ないかもしれません。しかしこれからも絶対にないとは言えません。あるいはこの牢獄に、この捕らえられなくてもですね、このペトロのように30、20、30、40の扉がこの未来の前にですね、立ちふさがって、もう私はダメだっていうふうに思う、そういう現実を経験することがあるかもしれません。しかしイエス様はおっしゃられるんです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与えるよ。私はこれを今日与えるように与えるんじゃないよ。心を騒がせなくていい、怯えるな、恐れるな。私たちが試練の中にあってもなおも、私は神様の御手の中にあると言える人は、おそらくその神様の御手の中で平安を得ることができるんだと思います。自分は大丈夫なんだ、この中にあっても大丈夫なんだと平安をいただくことができる、神様の御手の中で希望を持つことができる。イエス様が言われたのはこの平安なんです。私たちが日々恐れたり、心を騒がせたりするのは、この平安のうちに身を横たえていないからなんではないでしょうか。十字架の愛を信じましょう。愛される値打ちもないこのような私たちを、それでもなお神様が愛してくださる、それがイエス様の十字架の愛です。そのような確かな愛の中で、私たちはこの世にはなき平安をいただきながら、試練の中を歩むものでありたいと思います。
In the midst of the crisis, if we can say God is with me, I'm in his hand, we can have peace.
we can have hope. And we may become weary and afraid and worried. It happens probably because we are not laying ourselves in His peace. God accepted us even though we don't deserve. That's the love of the cross. Within such an assured love, let us receive His peace and walk within, even within the crisis. This week, may God's peace with you. ありがとうございました。